言葉を味わっていきます。新約聖書マタイの福音書14章22節から33節、2017番29ページです。聖書を読みします。マタイの福音書14章22節から。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。登場しますペテロを、そのまま第二ペテロと付けさせていただきました。今日の箇所はよく知られた箇所だと思います。そして驚くことがいくつもある箇所だというふうにも思います。まずイエス様が湖の上を歩かれています。そしてペテロがイエス様のところに歩かせてくださいと願って、一歩二歩湖の上に足を進めますが、すぐに沈みかける。しかしそれは歩いて何歩、数歩なのでしょうか。それでも水の上を歩くことができた。またこの湖を歩いて近づかれるイエス様のことを弟子たちは初めは幽霊だと思って恐れた。そして最後にイエス様がペテロを助けて二人が船に乗り込むと、弟子たちを悩ませた風は止む。どれ一つとっても驚くべきことがですね、続いて起こっているという箇所です。でこの湖は山から吹き下ろす強風があるということで知られています。弟子たちペテロはじめとして、この弟子たちの何人かは漁した人たちです。この湖でも漁したことがあったはずです。この湖の特徴は知っています。風がなかったので彼らはイエス様に言われて船を漕ぎ出し向こう岸へ向かいました。強風の中をですね、無謀にも飛び出したのではないのです。しかしその後で強風が起き、どうしようもならなくなった。自分たちには手段がなくなって波に悩まされています。そこに湖の上を歩く人の姿を見て幽霊だと思うのです。実はこの湖にはですね、水の上に幽霊が出ると言い伝えられてきた湖なのです。漁師だからこそよく聞いていた、よく伝え聞いていたことであり、ですからそんなことを信じてしまっており、この時も恐れるのです。ですから本来なら人が歩くはずもない湖の上を歩く人影、あるいは人影のようなものを見て、もうすぐに幽霊だと思ってしまって、幽霊が出ると信じてしまっていた、それまでの彼ら 漁師としての常識であるとか経験である、それが彼らにこの判断をさせました。それは間違っていました。強風と波に悩まされる中で弟子たちは自分の思い、知識、これまでの経験だけで判断をしてしまった。そして恐れました。この時弟子たちはイエス様の恵みというものを受け取っている自分たちだということを忘れてしまっています。聖書はなぜこの時イエス様が湖の上を歩かれたのかは教えてくれません。ただイエス様が弟子たちを船に乗り込ませて向こう岸、ゲネサレの土地へと送り出されました。宣教のためゲネサレのその土地へ行って、その村で福音を伝え、あるいは病の人を癒されるという目的がイエス様にあったのだと思います。そしてイエス様はと言いますと、ゲネサレの土地で宣教の働きを始められる前に祈るという必要を覚えて、一人で祈られた。山に登り一人祈られて、その前に弟子たちを送り出した。イエス様は全能の方ですけれども、祈ることを大切にされた方でもあります。特に大切な働きの前にはよく一人で祈られました。それは私たちが今も見習うべきことです。ここではそれを実地訓練のようにご自身が祈ることでそれを見せてくださっています。祈り終えたイエス様、それも何時間も祈られた。その時湖の真ん中で悩まされ恐れている弟子たちを見て助けの手を伸ばされた。いつも共にいてくださると約束してくださったイエス様ですから、弟子たちのところに行かれたんですね。まっすぐに弟子を目指してくださったので湖の上を歩かれたのでしょう。しかしイエス様が一人で何時間も何時間もずっと祈られていた間、その時弟子たちは強風と悩み悩まされて、それと戦うばかりで誰一人祈らなかった。祈ることを忘れていました。そして助けに来てくれたイエス様を見て、まず疑うも前に怯えた、恐れた。弟子たちはこの時何を見ていたのでしょうか。情けないですが、これが弟子たちのありのままの姿です。まあでも私はこの準備をしている中で、この時の弟子たちを笑ったりダメだなとは言えない自分がいるということをですね、知らされるわけです。さて、実はこの箇所に関係した物語とかですね、そういったものがいくつかありますので、一つ簡単に紹介をしたいと思います。主人公は少年です。少年は思いがけずですね、突然外国の地、イスラエルのエルサレムにとやってくることになります。そしてそこでペテロと知り合うのです。エルサレムの事情がよくわからない、姿もどうもいつも私たちが知っている少年とは違うということで、ペテロはですね、親しく接してくれるわけです。親しくなったペテロはですね、その少年を助けて仲間の弟子のところへとこう案内をしてくれる。するとですね、私の仲間だって紹介しようと思ったら、その仲間たちが言い争ってるんですね。恥ずかしいですよね。私の友達だ、仲間だって紹介しようと思ったら、そこで11人が争っている。実は弟子たちはその時、誰がこの弟子の中で一番偉いのか、誰がイエス様の一番弟子か、我こそはと争っていたんですね。自分こそがイエス様一番愛されてるんだ、いやいや私が一番頼りにされてるはずだと主張し合って喧嘩していたわけです。それを見て驚く少年を前にして、猪突猛進の人、あるいは直情型といえる、そして自ら弟子たちの中でも兄貴分、先輩だと自負するペテロですから、争う弟子たちをですね、叱って争いを止めようとしますですね。まあ少年の前でいい格好をしたいというのもあるかもしれません。すると他の弟子たちは今度はですね、一緒になって一斉にペテロに反発をします。何という反発でしょうか。出しゃばるなペテロ、ペテロが一番弟子じゃない、威張るな。 ペテロはさらにその場をですね、収めようとするんですが、他の弟子がまた非難の声を上げます。お前は湖でイエス様が来なさいと言ってくださったのに、恐れて沈みかけたようなやつじゃないか。偉そうなことを言うな。ペテロは一番弟子じゃないし、ペテロの信仰はなっていない。ダメだダメだ。すると、これは物語ですから、怒ったペテロが反論します。皆さんはペテロはどう反論しますか。この物語ではペテロはこう言うんですね。いや、私はそれでもイエス様のところに、イエス様の近くに行きたいと願って、一歩船から歩き出したんだ。水の海を歩いたんだ。沈んでしまったかもしれないけど、船から歩み出す、イエス様の近くに行く勇気もなかったお前たちに批判されたくない。少年が驚いて困ってしまうという、そういう物語場面なわけですが、どうでしょう、今日の聖書の箇所を読んでいる私たちには、ペテロと他の弟子たちのやり取りは不毛だなと感じます。第一に誰が一番弟子か争っているところ、そこに仲裁に入りながら結局争ってしまうペテロ、全員何をやってるんだと、そんなことを覚える物語作り話ではありますが、でも面白いなと思いました。実際にありそうだと思うんですね。聖書のところに出てくる弟子たちの姿を見ると、彼らこんな会話喧嘩をしていそうやなと思うわけです。だって皆さんならこの箇所を生まれてどう考えますか。この箇所がどう自分に関係してくるのかと思われますか。今日の箇所、この直前のところは5000人の人がたった5つのパン、それもですね、豊かなパンというのではなくて、ごくごく普通の小さなパンと2匹の魚、満足するまでイエス様に食べさせていただいたという、あの5000人の給食の奇跡と呼ばれる箇所、場面です。それを自ら実際にその場で経験した弟子たちです。前の20節には、余ったパン切れを集めると12のカゴにいっぱいになったとあります。19節では、イエス様に命じられて、イエス様が与えてくださった、祈って増やしてくださったパンを配った弟子たちがいます。そのパンを、余ったパンを無駄にしないようにと集めたんです。12のカゴは、私は10人の弟子が1人1つずつカゴを持って群衆の中を歩いて、その恵みを集めたのだと思います。イエス様の恵みは、与えてくださる恵みは、私たちにあふれかえるほどの恵みだと、5000人の人たちよりも誰よりも実感した弟子たちであったはずです。そしてその直後に、そのイエス様に命じられて、船で向こう岸へと送り出されます。弟子たちはたまたま船に乗っていた。そしたらたまたま思いがけず、湖の上で向かい風となり、波が高くなり、悩まされてしまったのではないのです。2つのことがあります。1つには、イエス様が送り出されました。2つ目、目的地があります。向こう岸、そしてそこですべき目的があります。向こう岸はゲネサレの地、まだ福音が届いてはいない土地でした。そこに行って神様のことを伝え、福音を伝えるという目的がありました。しかし目的地へ向かうその途中で問題が起きてしまう。苦労して恐れてしまっているのが今日の箇所の弟子たちです。今日の箇所を私の日常に当てはめるとこうなるでしょうか。5000人の給食、イエス様が行われた奇跡の場面を経験する、それはイエス様の恵みを経験し、その場で奉仕をし、イエス様の近くにいたということです。それは今の私ならば、こうしてイエス様に招かれて、皆さんと心を合わせて礼拝を捧げ、奉仕をさせていただいて、イエス様を一番近くに感じ、イエス様の言葉を聞いた時ということ、そしてその恵みを受け取って、ここから1週間を歩き始める経験をする、 その場所から船に乗り込ませてイエス様が向こう岸へ渡らせます。私たちが礼拝を捧げ、そこからそれぞれ愛する家庭へ、また社会の場へ、地域の場へ、仕事場へと送り出されていく、同じではないでしょうか。イエス様の恵みを受け取り、イエス様を誰よりも近くに感じ、そして家庭、地域、社会へ仕事をするために使命を与えられて送り出される。またそこにはイエス様のことを証しするという使命も与えられている私たちです。しかし湖を進み始めてすぐにどうしようもなくなった弟子たち、私たちも送り出されてすぐに問題にぶつかることがあります。前に進むこともできず、戻ることもできなくて立ち尽くすしかない、いろいろやってみるけど解決の道が見えない、何も解決できない、するとそこへイエス様の助けが見える。恐れるなと声を聞くのです。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの行くところどこででも、あなたの神主があなたと共におられるのだから。私たちはこの言葉を知っています。聞いてきました。だから私たちはイエス様に頼り一歩踏み出しました。ところがまた強風が吹く、波が高くなる、自分では解決できない問題を見て、その問題に心が捉えられてしまい、怖くなり沈み分けてしまうのです。あなたの行くところというのは別に場所、地域だけではないでしょう。私たちがするそのどこででも、神主イエス様がそこに共におられるという言葉を聞いていたはずです。でも問題そのものに心を捉えられ、目を奪われて、私たちは沈みかけてしまう。しかしそんな私たちにイエス様は手を伸ばし、掴んで引き上げてください。信仰の薄い者をなぜ疑ったのか、この言葉だけを聞くと本当に私たちはダメだな、ペテロもやはりダメだなと思いがちですが、この叱責とも受け止められる言葉をかける前に、イエス様はまず私たちを問題から引き上げてくださる。私たちは最初からこの30節の言葉を口にすべきだったのです。ペテロは30節になってようやく主を助けてくださいと叫ぶ。遅いんです。口にするのが遅いのです。24節ですでに強風に悩まされています。23節で船に乗ったのは夕方です。日付が変わっていませんから、多分当時の時刻で言うならば夕方の5時とかそんな時間でしょう。そこから25節になりますと、イエス様が弟子たちの船に近づかれたのは夜明けが近づいた頃と訳されています。直訳すると第4の夜回りという時間を表します。時刻にすると朝の3時から6時だとも言われます、夕方の5時、前の日の夕方の時刻から、そこから9時間とか長い時間を湖で強風に悩まされ、前にも進めず戻ることもできないで悩んでいたんです。この船には漁師が何人も乗っているのです。船を扱うプロであり得意とする者たちがその力を発揮することもできず、自分の力ではもうどうしようもない事態に陥り、9時間もあるいは12時間も悩んでいた。それは恐ろしくもなる、不安にもなるでしょう。プロだからこそ余計恐ろしかったかもしれません。次に彼らは26節、水の上を歩く姿を見て言い伝えを思い出し、幽霊だと怯え恐ろしくなって叫びます。25節で湖の上を歩いて弟子たちのところに来られたのはイエス様です。そのイエス様を見て怯え恐れた。違うでしょう、思い出すなら言い伝えじゃなくてイエス様の言葉のはずです。24節で悩まされ続けていたその時に、イエス様の方から近づいてくださるその姿を見つける前に、30節の ペテロの叫びを彼らは祈り叫ぶべきだったのです。悩まされ進めず戻れず手段がなくなったその時にこそイエス様に向かって主を助けてください、こう叫ぶべきでした。12人全員が乗っていたのかどうか分かりませんが、誰も叫ばなかった、祈らなかった。たった5つのパンと2匹の魚から5000人の人たちを満腹させることができ、そんなイエス様、恵みをあふれるばかりに与えてくださり惜しむことがない方、この方の恵みに期待し、この方の力に期待して頼って祈るべきでした。そうすれば歩いておられるイエス様を幽霊なろうと思わないで、奇跡の力を発揮して私たちを助けに来てくださったんだ、怯えるのではなく喜び、恐ろしさのあまりではなく感謝のあまり賛美を叫んだはずです。しかし今日の物語の終わりは、結びはこの失敗、怯えたこと、そして失敗したことで、さらにイエス様こそが救い主であるということを知って33節の告白、誠にあなたは神の子ですという告白へと彼らは導かれました。恐れ疑って失敗をし、そこからもう一度イエス様の言葉を聞いて、私たちはより深い信仰の告白へ導かれるのです。私たちにはイエス様と出会った後の礼拝生活、信仰の日々の中での失敗も、イエス様は腕を掴んでいてくださるので、失敗して沈んでしまうのではなく、信仰がさらに深まり、イエス様の愛と恵みをより知って信じることができる、そんな機会へと変えられます。明確な信仰の告白へ、確信へと導かれるのです。聖書はなぜペテロがイエス様のところに行かせてくださいと願ったのかは伝えていません。わからないのです。なぜこんなことを思ったのでしょう。ペテロだからやりそうだと私たちは思うわけですね。これはヨハネや、パウロはこの場にはいませんけど、パウロならこんなことは願わないだろうと私たち想像するわけですよね。でもなぜこんなことを思ったのか。イエス様の私だという声を、船から離れたところにいるイエス様、湖の上にいるイエス様を見て聞いたんなら、私ならですよ、主よ早く来てください、早く来てくださいと願うのは普通ではないでしょうか。違いますか。なぜ歩かせてください、願ったのでしょう。でもわからないですけど、一つだけ思うことがありました。どんな時、どんな困難、どんな悲しみの中であっても、その解決を受け取る前に、でもその前にイエス様の近くに、よりそばに行きたいと願うということは間違いではないのだろうと。見捨てない、いつも共にいてくださるというイエス様をより身近に感じる場所へ行きたいと祈り求めるのは、私は正しいと今回思いました。この礼拝の中で私たちはイエス様との交流の時間を持っています。よりイエス様と深く交流を持ちたい、イエス様の近くへと行かせてくださいと願うのは、私は正しいことだと思ったのです。礼拝にちゃんとこうして出ていれば、私たちはイエス様の近くにいるのだと、それだけで終わらないで、より近くへと、よりそばへと祈り求めるとき、イエス様は私に本当に必要な言葉をかけてくださる。私の足元が不安定で、私が問題に捉えられて沈みそうになっている、疑ってしまうようなときならば、もう一度声をかけて、私を掴んでくださるに違いないのです。求めるものには与えられるのですから。そしてイエス様は船に乗り込んできてくださる。気がつけば信仰の薄い私の生活に、ちゃんとイエス様は近くに来てくださって、私と共に歩んでくださる。信仰の薄いものよと見捨てるのではなく、ちゃんとそばにいて船に乗り込んでくださる。その時風はやみ、問題が解決しているということに私たちは気がつくでしょう。ですから私たちも祈り願いたいと思うんです。 時には、まあ、突拍子もないことですが、ペテロのように湖の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと、そんな祈りもしてみたい。子供たちには絶対勧められませんが、私たちはそのぐらいの祈りをですね、祈り求めてみたいと思います。歩いて向かう先がイエス様ならば、私たちはたとえ失敗したと思ったとしても、イエス様の恵みを受けながら、受け取りながら導いていただき、その時信仰は深まるのだと、そう思います。私たちが目を留めるのはただお一人イエス様だけです。強風や波を見て恐れてはいけない。見るべきはイエス様ただお一人。そして目を外さないで祈り求め続けたいと、そう思います。お祈りをさせていただきます。全能の神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたには水の上を歩くことも、硬い土の上を歩くのと同じくらいにたやすく、そこに風が吹こうと何の問題もなく、恵みの中で全てのことがあなたの思われる通りに進んでいくことを知りました。イエス様は私たちを愛してくださいました。足りないとこばかりの私を愛してくださいました。それでも私たちは時に大胆にあなたに祈り、あなたに求めて、信仰の一歩をまた思いがけないところへと進めたいと願います。全能で愛と恵みに満ちているあなたに、私たちを満たしてくださると期待します。そして私たちが大胆に祈る心も与えてください。弱い私たちですから、私たちのうちに働いてくださる聖霊様よ、どうぞ助けて導いてください。あなたは私といつも共にいてくださると約束を先にくださいましたから、ありがとうございます。私たちは喜びの礼拝をこうして捧げ、喜びの祝宴を開き、そこへ私の家族、私の友人、大切な人たちを招き、共に豊かなイエス様との交わりの中へと進むことができるようにと祈り、またあなたから与えられたその使命に励みます。この1週間もどうぞ私たちを励まし導いてください。このお祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。それではもう一度賛美の声を上げていきましょう。詩編139の23。